じゃあ、まったりと始めましょうか。
お願いします。
お願いします。じゃあ、今回は、三山さんを、お呼びしての、これなんて言うんですかね、CK 対談音声ですかね。まあ、そんな感じで、
そうですね、
はい、ゆるりとやっていきたいと思います。
はい、ゆるりと。
はい。はい、それではですね、三山さん、中古に対する最初のイメージを教えてほしいなと思うんですけど、
はい。
山さんって中古ってもともと手をつけてたんですか？
中古はほとんどやってないんですが、
ほうほうほうほう。
以前、最初にセドリオに出会った時に、尾崎さんから、中古、ちょっと、1店舗だけ、一緒に回らせていただきまして、そこで多分1時間ぐらいしか多分、いらなかったんですけど、そこで中古楽しいなっていうふうには、思いました。
ということは、これがあったから、
違う、
それに、あれですか？入ろうと思ったんですか？あ、じゃなくて、その中古に対して、中古に対する最初のイメージなん
はい。あ、
で、
おい、す
そ
み
う
ません、
なんです
すみ
よ。
ません、すみません。あ、すみません、すみません、ごめんなさい。
違ったんだったらいいですよ。
あ、そうだ、最初ですよ。もう一回最初ですよね。あ、最初は、そうですね。新品だけでやっていくと思ってたので、中古のイメージはなんか、めんどくさかったりとか、あとは、まあ、汚い。触りたくないなっていうのは正直思ってて。あとはそうだね。知識がないと、なんかできないのかなっていうイメージはありました。
じゃあ、新品は知識がなくてもできるということですか？
っていう、まあ勘違い当時はしてました。
なるほど。じゃあ、次行きましょ
あ、もう結構、そうです。はい。
う。いや、深く突っ込もうと思ったら、突っ込めるんですけど、
あ、そうそう、あ、ごめんなさい。
どうしようかなと思って、あんまり突っ込みすぎても、ね、なんか何のための動画か、対談のせいかわからなくなりそうな気がしたんで、まあ、最初はまあそういう汚いとか、触りたくないなというイメージがあったということですね。じゃあ次に行きまして、で、まあこれまでどんな物販をしてきたのかっていうところなんですけど、どういうことを試したりだとか、どういう手法をやってみたりだとか、で、その結果どうだったのかっていうのを、まあ簡単に教えてもらえたらと思うんですけど、
まあ、背取りしかやってきてないんですけど、主に新品で、あと新品の中古、あ、新品家電と、あとはフィギュアとか、と、あとは、化粧品、まあ、ヘルス&ビューティーを少しやってて、結果っていうのは数字、
まあ、それでもいいですし、まあ、なんか、三山さんが思う結果っていうのを言語化してもらったら、僕はそれでいいですよ。
結果はそうですね。まあ、うまくはいかなかったですね、あんまり。それだけでは、生活ができなかった状態です。
なるほど。ヘルス&ビューティーとか、まあ、新品のフィギュア、家電とかフィギュアとかをやってきて、まあ、生活できるほど稼ぐことはできなかったと。なるほど。はい。じゃ次行きましょう。この企画に、まあ、CK ですね。CK に対する第一印象を教えてほしいです。どう感じましたか？
第一印象。どうですか？
どうですか？
結構いろいろ、まあ、コンサル、セドリのコンサルってたくさんあると思うんですけど、なんか CK って、なんかただ稼ぐだけじゃないなっていう印象はありました。なんか他の、なんか、なんで稼いだのかとか、他の目標を見つけるとか、そういうのが、ついてくるというか、そういう内容が詰まったコンサル企画だなっていう印象でした。
ところが、三山さんは、ただ稼ぐだけじゃなくて、
はい。
なんかその他の要素も求めてたってことなんですか？
そうですね、セドリの、次の、なんですかね、ステップじゃないですけど、
うん、
セドリを通して、なんか、もっと自分が成長できるような、環境を、まあ、提供してもらえると思ったので、その時の自分も、そうですね、セドリだけ、じゃ、なんですかね、セドリ、
そうですね。うまく言おうとしなくていいですよ。
そうですね。
別に、確かに対談音声として出しますけど、しなくていいんですよ。
そうですよね。
みんなに笑われたらいいじゃないですか。
そうですね、うん。もう慣れてるんで。なんかそうですね。僕も、それだけって感じでこうやって、生きていこうとは思ってなかったので、
うんうんうん、
他のこともこう、今広げられるような、うん、まあ考え方とかを持っているようになれるかなと 思いました。
ほうほうほうほう、そう思っていただけると嬉しいですね。ちなみに渡部さん。
はい。
あ、なんか、渡部さんにうまいこと振ろうと思ったんですけど、僕のボールがあんまり思いつかなかったんで、
いやー、油断してないですよ。
まあまあ、確かに実際、その CK っていうのは、あれですもんね、そのただ稼いでだけじゃなくて、あくまでも入り口ですよっていうのが位置づけだったんですよね。何の位置づけかっていうと、とはいえ、その、何ですかね、稼ぐのがダメだとか言ってるわけでは全くなくて、稼がなきゃいけないのは間違いないんですよね。その、今の日本社会において、お金がない状態では、食べ物を手に入れるのもなかなか難しいですし、公共、何ですかね、公共の施設だったりだとか、施設っていうか、公共の、なんていうんですか、電気とか水とかっていうのは、いくら何でも物々交換では手に入れられないっていう状態にはなるんで、まあお金ってある程度、生活、最低限の生活を送るために、まあ多少なりともいるというところで、だから稼ぐのは全然否定してないんですけど、なんか稼ぐだけにフォーカスしちゃう人が多くて、まあ実際それは僕もそうだったっていう経験があるんですけど、それがあるからこそ、その、稼ぐだけじゃなくて、その次を見せるための、その、土台作りをしてほしいなって思って、まあ、コンテンツはちょっと作ってるような感じにはなるんですね。だから、物販もっていうか、渡部さんのノウハウも、ただ、何ですかね。時流に乗ったというか、今だけ通用するっていうノウハウじゃないですよね。ね、渡部さん。
そういうことですね。
うん。え、そんだけ？
それだけかって言われると、今の質問はそれだけになっちゃうかなって。
質問が悪かったっすね。
ちょっと、そうですね。割と、そういう感じじゃなかったですか、今。違いました。
ちょっと渡部さんの質問なんですけど。
はいはい。
セドリというか、その、渡部さんが、なんか、セドリに対する違和感って感じてたじゃないですか、もともと。
ああ、はいはいはい。
その違和感ってどんな違和感っていうか、まあ、これってどうなんていうとこを、ちょっとだけ話してもらっていいですか？
ああ、そうですね。うん、調べるのに、
うん、
まずその、バーコードリーダー使うのは、まあその道具として、まあ便利だなとかっていうふうに思ったんですけど、
うん、
バーコードリーダー読み込むにしても、手打ちするにしても、まあ、そのツールを使って、その、値段がどれだけ取れるかっていうのをしか調べないんだなっていうふうに最初思ってて、で、それだと、例えば、その、今、自分が調べてる商品とか、手に取ったものがどういったもので、どういうふうに、どういう経由で安くなってるのかっていうのが、その場でなかなか思考で行き着くまでがちょっと時間かかるのと、まあその直結しないかなっていう感じがして、で、そういうところで考えると、なかなか普通の商品の販売とか、まあ自分がリサイクルショップをやってきた、リサイクルショップで働いてきた時の経験とかで考えると、なんかそのものに、ものに対しての接し方となんかちょっと普通の販売とちょっと違うなぁとかっていう違和感はあったので、今自分は正直楽しそうじゃなかったなっていうのが一番だったんですけど。
そうですよね。お金を物販というかちゃんとしたって言い方あれですけど、楽天とか、自分の EC、e コマースのショップを出してるところからしたら、アマゾン物販って物販じゃないって言われてますもんね、あれ。あんま言われてるんですよ。うん、
そうですね、
うん。そういう違和感を渡部さんも感じてたと、うん、いうことなんですよね。まあだからそういうとこがあって、まあ実はその、実はっていう、まあ、そう、渡部さんのノウハウを提供した PW っていうのは、ちょっと他では、とは違うような視点、より商品というか、商品にフォーカスしたような感じのノウハウだったと思うんですけど、宮本さん、どんな印象出ました？
そうですね、なんていうんですかね、ただ単に仕入れるっていうわけじゃなくて、
うん、
理由があって仕入れられるようになったので、
うんうんうん、
あと、多分新品全部とは言えないんですけど、多分新品だと僕飽きちゃうというか、なんか楽しくなくなっちゃうんですけど、中古と本当一点物ですし、
うん、
それに対してこう、なんですかね、それで特性とかがあって、その買い手のことを考えられながら知れられるかなと思いました。
なるほど。商品に愛着を持つというか、まあ、なんかそんな感じはしますよね。
そうですね、はい。渡部さん見てると分かるんですけど、うん、やっぱり、なんて、熱量が全然違うと思います。新品のみのセドラーとは。やっぱり、
うん。
まあ、やっぱり、そうです、愛情って感じになっちゃうんですかね。なんか本当にもう、仕入れるものに対して、多分誠意を持ってというか、気持ちを込めて仕入れてるなっていうのは、すごく感じます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ次に行きます。もともとどんな欲求がありました？
そのポジティブとネガティブ両方、まあ、あるっちゃあるんですけど、
うん、
先行してるのは、まあ、どっちかというとポジティブ、ネガティブかなと思います。
うん、
以前勤めた会社が倒産してしまって、
うん、
でそれで一人でやっていくってなった時に、
うん、
まあ、やっぱり孤独というか、まあ、そういう恐怖があったので、まあ、そういう CK っていう企画に入って、そうです。まあ、皆さんの力を借りて、なんとかそう打開したいっていう気持ちが最初強かったかもしれないです。
孤独っていう恐怖があったん
ですか？孤独と、まあ、あとやっぱり収入面もそうですね。本当に稼げるのかなって、一人で稼げるかなっていうのはありました。
で、CK は稼げる匂いがしたってことですか？
そうですね。それも間違いなく匂ってました。
どういう匂いでした？僕が匂ってました。
渡部さん匂うって言ったら変な感じ。
渡部さんのそのノウハウと、
うん、
プラス、小樽さんの、まあ、電脳の力が、まあ、合わさってたので、
これも。電脳のネタ出してませんよ。電脳って出てませんよ。あ、まあ、電術、電術は出してましたけどね。あ、だから、そういうところです。
それって、そうですね、はい。その、まあ、二つの、まあ、入り口というか、そういう視点があったので、まあ、これ稼げるだろうっていうには思いましたね。
渡部さん、見よってきましたか、やっぱり。
見よう、だから、その、言い方が、言
い方が。え、けど、例えば他のノウハウだって、
はい、
身をその稼げるな、まあ、うん、いやらしい言い方ですけど、稼げるなって思うのってありません？
そう、確かに。
で結構、だって、例えばなんか、ね、パソコンでメールが届いたら CL だけとか、そんな前に座って在宅で、できる何万円とか、いろいろ、まあ、あるわけじゃないですか。ちょっとするようなワードが。そういう意味じゃなくて、なんで CK だったんです
か？今ちょっと思い出したんですけど、いいですか？
いいですよ。
僕多分、セドリ始めた時に、うん、なんか新品と中古って結構分けてたんです。分けて考えてて。
うん、
で新品は、まあ、なんか簡単なイメージ で、
うん、
で、中古ってちょっと難しいイメージだったんです。
うん、
僕の中で、その中古ってかっこよかったんですよ。
そう。
なんか中古できる人って。
難しいことできるのがかっこいいんだ。
はい。
かっこ
いいみたいな。
うん。
で、その中古できるようになれば、自分かっこいいなと思っちゃったんですよね。で、それ憧れはあって、すごい中古に。
ほうほうほう。
で、
うん。
それも結構でかいかもしれないですよ、僕の中で。で、中古に特化した、まあ、CK だったので。
うんうんうん。
これは、中古覚えとけば、勉強できれば、今後は、なんていうんですか。
かっこよさっていうのはあれですか？これで彼女と復縁できるかもとか言っちゃったわけです。
それも全然別のものです。
あ、別ですか？
別の別、そうです。なんていうんですかね。瀬戸人、できる、仕事できる人みたいな。
あ、なるほど、そっちですか？
はい。そうですね。
これが仕事できる。
そうです。難しいことできるってことは、まあ、これからも、まあ、長く、それができる人じゃないかなっていう。
おお、あ、まあ、そういうかっこよさってことね。
そうですね。
おお、なるほど。長く続けられるだとか、まあ、その、常に稼いでいられるっていうようなかっこよさが、中古にはあったと。
そうですね。
逆に新品にはないんですか？そういうのって。
新品に関しては、そうですね。新品で、
うん、
そう、すごい稼いでる人だったらかっこいいかもしれないですけど、
うん、
だから単純に新品、その新品中古で分けただけで考えた場合、
うん、
中古はかっこいい。中、当然新品はあんまりかっこよくないかもしれないですね。なんて言えばいいんですかね。さっき、渡部さんがおっしゃったように、
うん、
なんか新品って、変な話、ビーム当ててっていう、前頭するみたいなイメージだったんですけど、
うん、
中古はその、結構目利きの部分だったりとか、
うん、
知ってる、そのジャンルを知ってるとやっぱ強いっていう、時もあるので、なんか、そうですね、なんか、鍛えられるというか、鍛えて伸ばせるジャンルなのかなという、思ってます。カットっすかね。
いや、いいっすよ。カットしないですよ。
カットしない。どうしよう。
とりあえずこのまま出して、あれですね。視聴者というか、聞いてくれる人、リスナーの判断に任せましょう。何やってんだって思われたら、まあ、はい、それまでだ。
まあ、思われたらそうですね。
まあまあ、そういう傾向にはかっこよさを感じたと。長く続けていけるんじゃないか、はい、稼ぎ続けられるんじゃないかというところに、まあ、かっこよさっていうのを感じてたということですね。
そうですね。
わ、はい、かりました。じゃあですね、次の質問に移るんですけど、参加の決め手は何ですか？
参加の決め手。僕はその高い方に入ってるんですけど、まず惹かれたのはそのツアーの回数券ですね。まずそこ、電磁と、
うん、
いやもう通常っていうか絶対入るのは決まってたんですよ、CK には。絶対入るってもう決めてたんですけど、そこの方がいいですかね。そこになんで入るか決め、
あ、まあ、まずそっちの方が、
こっちはいいですよね。真剣に入る。決めて。元丸さんとは、以前、電脳合宿の方で、
うん。
に参加させていただきまして、
うん、うん。
まあ、知っていましたし、
うん。
その、単純にもう信頼、してたので、すごいその、なんて言うんですかね。なんて言うんだろうな。そういう、何かを伝えるっていうことにすごい、長けてると思ってるんですね。
僕は？
はい、小田さんですね。さらに、渡部さんが、自分のノウハウを、提供してくれるってことなので、すごいこんな、二人の、まあ、一冊一が二じゃなくて、まあ、四にも六にもなるというか、だからそういう、この二人なら間違いないだろうみたいな、ちょっとざっくりしてるな。
だけど、ミネマさんで渡部さん知ってました？
そんなに知らなかった。なんか、ちょっと動画とかで多分。
うん、
あれですよね。何回か配信したと思う。
あ、そうですね。何回か渡部さんの紹介動画出してましたけど、
はい、
そうやって、で結構行ってたんですか？
なんか、やっぱすごいと思ったんですよ。あと短い時間でも。僕には全然。
匂うね、
そうですね。完全に、うんぷん、匂って。
つまり、マイヤー、オッケーオ
ッケー。匂ってましたね。
そんなに、あれですかね、そんな多くなかったですね。3回ぐらいしか出してないですけど。
なんか多分適切な、僕が何個多分質問したと思うんですけど、
うんうんうん、
すごく丁寧に返していただいて、
うん、
さらに的確だったんで、やっぱり、すごい知識ある人なんだなっていうふうには思いました、それで。
なるほどな。犬山さんが今、渡部さんの人柄が、まあ、わずかなやりとりの間でも伝わったっていうのが決め手だったんですね、CK に入る。
だもうちょっと、僕、思ったんですよ。もっと、
うん、
すごいところ出した方がいいと思います。なんて言うんですかね。あの時もすごいと思ったんですよ、確かに。だけど、より、はい、次に入ってからより一層、あ、この人本当にやばいなっていうのは思ったんですよ。その短時間で、その利益、高利益はものも取れますし、皆さんが思ってる以上にすごいんで、渡部さんは。
みんなが思ってる以上に、
はい。
スキルが
ある
んで、その辺をもっと出していくといいんじゃないかと。
はい、そうですね、始める前に、
うん、
もっとみんなにこう、知れればさらにいいのかなと思いますね。数字だけだとちょっとパッとピンとこないんで、まあ確かに250、まあすごいんですけど、100万利益とかって。でも、それに対して時間だったりとか、なんか、目利きの能力だったりとかっていうのを、もっと出せば、さらにこう、 みんなすごいなと思うんじゃないかなと思います。
だって CT のコンテンツやることで渡部さん自身もパワーアップしましたもんね。
うん、そうですね。
より短時間化しできるようになります
ね。そうですね。なるほど。さらに進化したわけですね。
いや、だから、渡部さんは、言ったら名古屋じゃないですか。住んでるところが。
はい。
で、今まで店舗仕入れやってたのを、まあ、みんなが CT コンテンツで出し、ノウハウを出してるんで、まあ、みんな当然仕入れに行くだろうと。で、そこを、まあ、荒らすのは忍びないということで、別の領域を攻めてるんですね、実は。
そう。
うん。それで今、週2仕入れで月利100万になっちゃったんですよね。
そうなんだ。
もともとはだってもっとかかってました
もんね。マジか。もうちょっとやってましたね、確かに。うん、
いやー。
じゃあその片鱗を、
それはかなり出した方がいいと思いますね。
見せていきましょうか。
はい。
返品。
で、何の話してました？あ、そうだ、参加の決め手は何ですかの、この渡部さんの、まあ、人柄っていうところですよね。とか、まあ、人柄とか凄さがちょっと伝わったということですね。あれ違う？
いや、そうそう、二人ともです。あの、渡部さんもそうですし、渡部さんもそうです。
うん、人柄か。人柄か。人柄で決めるもんなんですね。
人柄で決めませんか？
結構僕は人で決めちゃいます。
うん、4種は人で決めますよ、多分。
渡部さんも人で決めるんですか？
うん、人で決めますよ。
そっか。タイプが違いますもんね。うん、なるほどなぁ。そっか。
最悪ノウハウを買うとかっていう感覚は多分4種の人はあんまない。
わかりました。まあ、じゃあ、で、宮山さんは参加の決め手は、人だったと。渡部さんと、まあ、一応僕と。
そうですね。
で、まあ、それが、一応 CK のその、まあ、通常版か、
はい、
まあ、まあ、CK にはまず入るという前提で、その後に通常版か、はい、まあ、その、ちょっと裁判かっていう、うん、迷ったわけじゃないですか。
はい。
そこは何だったんですか？あ、これさっき言ってたあれか、ツアーの回数。
そうですね。ツアーの回数、
そう、
電脳、その、確か、あれですよね。
うん、
前回の、コンサルなんですかね。
コンサルですね。
の動画をいただけるってことだったので、
うん、
それですね、やっぱり。
今更こんなことを言うのもなんですけど、
はい。
別に電脳もうどうでもいいと思ってません？
僕ですか？うん、
どうすか？
いや、それはないです。
ないです？
どうでもいいとは思ってないです。やめないと、今はできない、できないというか、やってないですけど。
あんまり電脳をそんな素掘りしなくても、
はい。
いけるなって感じはしてません。
100人ですか？
いや、まあ、それは何倍でもいいんですけど、例えば、宮山さんの今の目標だったりだとか、
そうです。そうですね。はい。それはあるかもしれないですね。
まあ、ただ、きっかけとしては一応、電脳でしたけど、
はい。
入ってみたら、電脳あんまりどうでもいい。
どうでもよ、いや、どうでもいいってわけじゃないんですけどね。
で、どこだけも、ツアーとか実店舗の方が魅力があったですよね。はい。
そうです。なんか、そうですね。僕、結構、電脳で家でコツコツやりたいなって思ってたんですけど、
うん、
家でやってみたら、やっぱり、店舗は楽しいし、
うんうん
うん、そう、でも楽しいのがやっぱり、店舗だったので、店舗は今100になっちゃいました、ね。はい。
なるほど。まあまあまあ、そういう感じですね。まず、ツアー、ちなみに渡部さんのツアーって大体1回で見込み利益10万ぐらい。
そうですね。大体10万を、は切らないです ね、多分。
だから、何やかんね、ツアーに、そのツアーのチケット使ってるだけで結構、元は、元というか返ってくるんですよね、お金。
そうですね。あとなんかそのツアー、多分、ツアーで実際のこう、見てるとやっぱりこう、より信頼できると思うんで、多分最初ってそれが、正直、なんていうんですかね、動画でもすごいと思ったんですけど、
うん、
なんていうんですかね、100% 信じれないんですよね。あと、本当に、本当すごいのかっていうのが、多分、疑問がいっぱいぐらい残ってるんですよ。
うん、
それを、その現場で、
うん、
あ、本当にすごいんだっていうのを知りたかったんで、それがこう、ツアーっていう形であると、魅力的でしたね、それは。
今の言葉に結構あれですね、渡部さん。
結構ありましたね。
大阪のダメさ具合はそこだったんですかね。
そこですね。なるほど。あれはな、言ってたもんね、俺も。
そうなんですね、ごめんなさい。大丈夫っすよ、渡部さんって僕はずっと楽観主義だったんですね。
そうですね。
失礼しました。あれは僕がちょっと問題だなと思って。
いやあれでもね、俺もかなりマイナスなことばっかり言ってたからな、こんなない。
雰囲気としても悪かったっすよね。
悪かったっ
すね。場の作り方としても僕はミスってたなと思ってたんで、あれだと大阪メンバーかわいそうだったなっていう。
ね
え。まあまあわかりました。ちょっとだから 1% やっぱ信じきれてないっていうのが分かったところが結構でかいかなと。
そうですね。その、やっぱり人柄で僕判断しちゃうところあると思う。多分それも出たいですね。あって。
なんか、
そうですね。
2期で、まあ、ちょっとツアーどうしようかって話はしてたんですよ。
はい。
今、案で、まあ、卒業旅行で今回、1期の卒業旅行で、東京2日、一泊二日の、目指せ、二日で月利、2日で2200万円っていうのをやるじゃないです
か。すごいことですけど。
それのチャレンジ企画を2期の頭に持ってきて、まだ名古屋周辺で目指せ見込み50万ぐらいにしようか
な
と。
ああ。なるほど。
行きますかね。
名古屋ですか？
はい、名古屋で。名古屋周辺。
あ、行く
か、行くか、2日で。
名古屋か、一泊二日五十か、どうだろうな。俺一人だと無理だな。
例えばみんなで行きますよ。
みんなで、まあ、みんなですよね。
まだツアーじゃないですよ。一期のメンバーと、二期、新しく入った二期の人たちと、まあ二期の人たちは見るだけになっちゃいますけど、一気の人たちがガバッとガーッとガサッと来て、それをまぁちょっと半々ぐらいにする感じで、どうかなと思ってるんですけど。
そうだ、名古屋かぁ。
東京の方がいいっす？
そっちの方がいい。楽しそうだな
ぁ。じゃあまぁ、じゃあ卒業旅行がどんな感じになるかで決めましょうか。
そうですね。うん、はい。
わかりました。まあまあじゃあ、そういうところですね。人柄、まあ、すごいな、伝わってくるけど、もうちょっと、やはり、現場で 見たいという思いがあるというのが収穫でしたね、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、そうだな。こんなもんで、いいかな。セルフか、あるけど内容に入ろうか。じゃあ、ちょっと次の質問なんですけど、
はい。
ごめんなさいね、この結構時間経ってみて。収益面での変化か。あんま出したくねえな。まあ、けど出しとかんといかんか。一応どんな変化があったかだけさらっと言っといてもらっていいですか？あんま重要なとこじゃないんで。
まあ、参加前だいたい月商100の利益、うん、まあ、20弱ぐらいだったんですけど、うんうん、まあ、参加して、うん、3ヶ月目ぐらいにはもう、うん、もうっておかしいですけど、月商200の月利50以上、取れてますね。
だいたい今は60、
まあ、60ちょっとぐらい、
ね。60ちょっとですね。70に行くかいかんかってところですね、
はい。そうですね。
はい。次行きましょう。 はい、金額重要じゃないんですよね。はい、金額を稼ぎ出す、なんていうんですかね、土台っていうか、そういうのは、まあ、結構重要だったりするわけだと僕は思っているので、まあ、もちろん金額も重要っちゃ、はい、まあ、ないといけないんですけどね。
でも多分そこ CKR の良さというか、あんまりないん、まあ、僕あんまりその他のコンセプトとか知らないんですけど、結構稼ぐことに特化してるところばっかなイメージなんですね。
まあ、
CK ってそういうのだけじゃないんで、そこ結構、僕なんかはすごい魅力的ですね。
僕が嫌いになっちゃったんですよね。僕は実体験があったから。なんせ、あれですね、結構な、その日数僕、ぐらぐらしてましたよ。迷って、働かないみたいな。僕趣味なんでね、よく食い、よく食べ、よく寝て働かないっていう状態が、結構長いこと続いてたんで。
はいはいはいはい。
本当に何のために働くのかがわかんなかった。
ああ、なるほど、はい、そういうことですね。
うん、そういうのがあるんで、あんまり、そういう、お金っていうのは、まあ、大事は大事なんですけどね。出したくないなっていう、僕の思いがある。はい。
はい、
まあ、次行きましょう。これ、どれもいいんです。はい。もう一応出しました。月利20万弱。まあ、だから、あれですよね。10何万から60何万まで上がりましたよと。どうやすごいやろうと、ユーマさんが言ったわけですよね。じゃあ、次に行きましょう。で、そうですね。CK では、エネルギーっていうか、まあ、意志力というか、内的なパワーというか、そういったところをもうちょっとその概念として教えたというか、お伝えさせていただいた部分があるんですけど、その中で、まあ、最も、これは役立ったなって思うのって何かありますか？
まあ、これに関しては、これか。まあ、習慣っていうのは、
うん、
まあ、省エネになる、ことだったりとか、
うん、
あとは、まあ、価値観っていうのは、どう生まれてくる、
うん、
どう生まれるものなのかとか、
うんうん、
まあ、そういう、ところですかね。
なるほど。まあ、エネルギーを使わないような状態に持っていくにはどうしましょうかという話が一番良かったと。
はい。
まあ、エネルギーは、まあ、保有エネルギー少ないですもんね。
有限、そうですね、有限っていうのは結構感じてて。
だから、ああ、なるほど。だからそういう省エネ的なところにちょっと聞けてきましたよと。
かなりですね。はい。
なるほど。じゃあですね、ありがとうございます。うん、次いきますね。今回の CK の企画の中で、ここはねえだろうと。なんとかしろよ、この野郎と思った、なんか点はありますか？ダメだったです
ね。ダメだったですね。うん、まあ、参加してる人で、まあ、何人かこう、モチベーションが低い人がいたので、そこに、まあ、その講師のお二人が、まあ、手を焼いてるってあれですけど、結構エネルギー取られてたのは、なんか、その、まあ、全然、僕らには、そういう素振りなかったんですけど、やっぱり、どっかでこうエネルギーの循環が悪くなっちゃうのかな、みたいな不安はありましたね。
ちょっとデンジュのメンバーの人には、ボソボソ言ってましたもんね。
そうですね。
連絡が取れ
ない。っていう、そういう、なんですかね、当たり前のことが、うん、僕もかなり問題だと思ってはいるんですけど、
うん、
だからそれ以前の、まあ連絡返さないとか、そういうことはやっぱり良くないなっていうふうには思いますね。
まあ、そうですよね。ちょっと僕は不思議にならないですね。お金払ってる割になんで、利用しないんだろうっていうのは、まあ、わかんない部分ではあるんですけど、 まあ、そういうところが気に入らなかったと。
そうですね。
あ、まあ、ただ僕らも今回企画はやっぱ全員成功させたかったんですよね。ね、渡部さん。けど、ちょっと全員はうまくいかなかったんですよ。ね。ちょっと、まあ、その本当のとこ言うと。ただ残ってくれた人に関しては、ほぼ全員、ですよね、全員収益は上がりましたね。で、まあ、収益だけじゃなくて、身体面の変化とか、その内的な精神面の変化もあるっていうところをいただいたんで、まあ、結構良かったかなと。つまり、その、残ってもらうまでっていうか、あるんですよね、行動してもらう、生き残ってもらうっていうのは結構重要なところなんですよね。実は。思うかな。
なんだろう。僕多分ですよ。僕のイメージですよ。檜山さんも言ってくださいね。
はい。
なんか僕、元春さんに、その、和気あいあい感が出た方がいいと思うんですよ。その元春さんってそういう、ああ、なんか、そういう感じで接していいんだなと思ってもらう方が、すごくいいんじゃないかなと思ってて。多分、いろいろ、こういう風な機会があって、お付き合いしてて、あ、すごい、すごい、いいんだな、みたいな感じで思う人も多分多いと思うんで、なんかそういう部分が全面に出た方がいいような気がするんで。
結構適当ですよってことですよね。
なんかその、要は、あ、結構気軽に言っていいんだな、みたいな。
うん、言っていいんですよ。
だから、うん、そういう感じで、の部分がちょっと出た方がいいような気がする。三山さんとかも、
そうですね、
もうどうしようかな、みたいな感じで、使ったりとか、怖いな、とか、何言われるか分かんないな、みたいな感じで、思ったりするところ、あると思うんですけど、まあ、怒られるっていうか、いじられ慣れて、ね、あ、いじられた方がいいんだな、みたいなの分かったりとか、そういう、あ、これでもいいんだな、みたいな感じで、なんかちょっと気が楽になったりすると、なんかその、そういう部分でしか伝わらない部分とかってあると思う。
最後、印象を聞いておられます？
あ、そうですね。
あ、そう、それ、そうかも。
それぞれの、
次
の
人ですね。
それぞれの人の印象を聞いておられましょうか。
はい、あ、わかりました。
印象っていうか、その、実際6ヶ月やってみて、どう思ったのかな。印象じゃなくて、こういう人物でしたと。あ、そうだな。はい、いいことばっかり言われるとダメなんで、元春の、メリットデメリット。じゃあな、メリットデメリットですね。いいとこ悪いとこと、
いいとこ悪いとこ、
はい。で、師匠のいいとこ悪いとこ。
うわぁ。はいはい。なるほど。
で、言ってもらいましょう。
いいとこ悪いと
こ。これ、アドリブなんで、楽しみにしてください。さあ、どうぞ。直感で言うと
こ、直感ですよね。元春さんは、もう、そうですね。いいところ。すごい知識量で、何を聞いても適切に返してくれるし、その悩むときに、相談させてあげるときに、相談が終わると、もう、すごい元気になれるんですね。本当に的確に、問題を見つけてくれて、改善策を導いてくれるので、今僕の中で結構、問題にぶつかった時に対応できる人になりたいって結構思ってて、それがまさに、元春さんの姿かなとは思ってます。
はい、悪いところ。
悪いところは、これ、わるちゃんも言ったんですけど、スカイプと、その実際のイメージは全然違くて、まあ悪いって言ったらまああれですけど、スカイプの印象とちょっと怖いんですよね。 怖い人みたいな意見しにくかったんですよね。なんですけど、会うと全然、別人みたいな、あ、全然笑顔だしみたいな、そういうのはあるかもしれないですね。はい、
怖いっていうのは威圧的ってことですか？
威圧的。ていうか、なんていうんですかね、こう、
言葉が悪い。
なんか常に、いや、そういうことじゃないです。言葉は全然汚くないですし、だから何かこう、思いっきり責められてるようなイメージになっちゃうんですよね。感覚になっちゃってて。
質問がいいってことですか？質問が。
それもでも、会うと違うんですよ。会った時は別に、そうされても、なんと思わないんですよ。笑ってるんで。
なるほど。
笑ってくれてる
んで。質問に言われちゃいけないですよね。
声だけだと、ちょっとなんか、怒られてる
んですか？あれじゃないですか、表情が読み取りづらいからじゃないですか。
でもそんな感じかもしれないですね。怒ってないけど、その、多分質問なのに、なんか怒られてるって感覚になっちゃうんで、なんか、
そういう面もありますね。
でも本当僕は会って話した方がいいです。いいというか。
いいです。
なんですかね。その、もし僕だったとしても会った方が気持ちいいですね。
ああ、なるほど。
はい。
うん、わかりました。ありがとうございます。はい、注意します。寿司、対策考えないでください。アイコンを笑顔の顔に変えとくか。
あ、でも、
それは結構怖い気がする。それ怖いなぁ、それは。
じゃあ、アカエさんの、アカエさんのいいところを、
いいところ
だと考えますか、対策。はい。
山田部さんに関しては、ね、そうですね。
ないですか、やっぱ。
いや、めちゃくちゃあるんですよ。めちゃめちゃありますよ。あの、僕も正直言いますけど、あの、最初、試験入るときに、渡辺さんは、その、うまく運営してくれる人。で、渡辺さんは、ノウハウを出すだけの人って思ったんですよ。なんか、本当に知識を出すだけみたいな。
ああ、なるほど。
はい。いざ、話してみると、あの、渡辺さんってすごい、いろんな知識を持ってて、なんですかね、瀬取り以外の、例えば僕なんかこういったことがあったんで悩んでるんですって、全然瀬取り関係ないことでも、すごく丁寧に対応してくれますし、知識があるので、なんですかね、なんて言えばいいんですかね、瀬取り以外のことも相談できる人です。はい、
うん。
ちょっとうまくなんかあれだな。もっと言いたいんですけどね。なんて言ったらいいんだろうな。まあ、そうですね。なんだろうな。なんて言えばいいんですかね。なんて言えばいいんだ。まあ、僕にとっては本当に、すごく喋りやすいのがあると思うんですよね。なんて言うんだろうな。
うん。まだ喋りやすいんですよね。
めちゃくちゃ喋りやすいんですよ。うん、
言いやすい。言うのは、ね、お母さんだけなんですよね。
いや、僕、そうです。かなり喋りやすいですね。何でも言えるので、で、その多分、二人が、例えば、僕結構、二人に、まあ、恋愛の話とかもしてるんですけど、お母さんが分かんなくて、お父さんが分かる。お父さん分かんなくて、お父さんが分かるみたいな、なんかこう、二人の、ないところを、違うな。お互いのないところを埋め合える二人だと思うんで、 なんだ、二人にこう頼れるというか、あ、僕の本当最初のイメージは、ノウハウは、渡部さんに頼る。で、なんかこう、行動面というか、なんだ、メンタル面というか、マインド面は、
うん、
渡部さん、渡部さんに頼るみたいな。あ、そう、分けるって考えたんですけど、もう、二人とも、同じぐらい、こう、何でも話せるというか、うん、これなんか二人のなんですか、なんか、うん、そういう、な、セロイだけじゃないっていうところですよね、渡部さんは。はい。
じゃあ、悪いところ
は、悪いところ、悪いところか。悪いところ。
なくてもいい。
なんか、うん、そう、僕にはな、あれですけど、なんか、
はい。
僕には結構ガツガツあるじゃないですか。意見いただいてるんですけど、なんか、結構、言わないときあるのかなっていうのはありますね。本当は今言いたいんじゃないかな、みたいな。
あ、どうでしょう。4種の網山さんもやっぱ見てるんだな、すごいっすね。
僕にはないっすよ、多分。僕にはほとんど言ってくれてるんで。結構ガツガツ言ってくれてますよね。
そうですね。
そうですね。はい。あの、なんですけど、もうちょっと、そうですね、なんか。
タイプ的に言いにくい人いるんですよね。すごいね。そこ見てるんだわ、宮本さん。
僕はすごいこう、なんていうの、合うというか、すごい話せるんで、僕に結構僕いじられるんですよ、渡部さんから。
そうそうそうそう。
そうですよね。で、その対応、他の人では多分、あまりしてないのかな、みたいなのは思ったんで。
あ、でも、やりやすい、やりにくいは絶対やっぱありますよね。
うん。で、まあ、人によってはちょっとあれかもしれないですよね。なんか、物足んなさを感じるのかな、みたいなのはあるかもしれないですね。なんで、持ってるのはもうガツガツ、誰でも言うようなイメージなんですけど、僕は。
いやいやいやいや。
言うとか言ってくれる？
いやいやいやいや、僕だってあれですよ。ちょっと、考えますわ、ね。
そうなんですよ。
こう見えて。
で、僕は、はい。なるほど。
考えてます。
僕は全然言っていただいた方が僕はいいんですけど、なんか、うん、なんかそういう、イメージですかね。なんかはい。
で、渡部さんの悪いところを、
はい、
というのは、はい、まあ、言いたいことが、言えてないんじゃないかと。
はい、なるほどな。
っていう、うん、そうですね。なんか、そんな感じは。
奥さんに言いたいことが言えてないんじゃないかと。
言いませんよ。
もう、これ、あれでね、そこら辺解消したんですよね。
だいぶいい感じですね。
うん、そういう話も実は、渡部さんしてくれるんで、
楽しみですね。
本当にそうかな
って。どういう対応なのかなっていう。あんまりこう、渡部さんの私生活がわかんないんで。
そうだ、あんまりオープン。
そうそうね、なんか、はい。
オープンっていうのもまたちょっとよくわかんない。
じゃあ出していきましょうか。今後のトラブルは。
はいはいはい、
大丈夫そうですね。うん。出す意味が、ニーズがあるかどうか置いといて。
そういうことですね。うん。
まあ、ただ、その、夫婦関係、今、まあ、夫婦関係の話、ちょろっと出たんで言っときますけど、何気に土台の部分だったりするんですよね。
そうですね。
あれ、あんまり、言ってくれない。
いや、そうですねって、はい、そうですよ。
うん。
もう切れましたね、今。はい。
まあ、ちょっと、出花くじかれたんですけど、はい。
うん。
そうなんですよ。土台の部分。なので、逆にそこができてないと、なかなかフローに乗りづらい部分はあったりすると。うん。これ裏返った。今回の、CK メンバーではほとんど、まあ、独身だったんで、 まあ、あんまりその辺のケアっていうのは必要なかった。あ、一人いましたね。そういう夫婦関係じゃないですけど、彼氏、彼女の。
あれ、いましたよね。
いましたね。僕たち頑張ったっていう。
誰だったっけ？いましたよね。
うん。そうそう。
え、
うん。
はい。
まあまあ、そういうのなんですよ。そういう、なんか彼氏、彼女とか、はい、まあまあ、その、妻、夫っていう部分、何気に土台なんで。で、こいつを解消すると、なぜか行動力が上がると。上がったりだとか、なんか、そうですね、その、承認になれたりとか、するんですよね。もし、まあ、そういうところに、まあ、もう問題が分かってるんであれば、また僕らにも相談してほしい部分はありますし、まあ、分かってなかったら、そういう部分にも切り込んでいけますので、まあ、お楽しみにというか、はい。渡部さんの、夫婦問題を解決した手腕を見せてあげましょうという。
はい。
うん、まあ、ちょっと最後、渡部さんの宣伝で終わりな感じにしましょうか。
そうですね。ありがとうございます。
まあ、こんな感じで、まあ、三山さんとしては、まあ、そうですね、最後、総じて、今どうだったのか。
はい。
うん、ちょっと感想だけ言って終わりにさせていただければと思うんですけど、どうでしょうか？
それ CK ですか？ CK かですか？
あ、なんでもいいですよ。そうですね。CK に対する感想でもいいですし、まあ、この、対談音声に対する
。対談音声はちょっとこれ大丈夫ですかね？これ。
大丈夫ですよ。
完成形がちょっと見えないんで。
まあ、僕も見えないですけど、まあ、ないことやります
よ。そう。いや、でまあ、そうですね、CK は、まあ、本当入ってよかったと思いますし、入んなかったら多分自分が多分、まあ、6ヶ月前の状態から多分成長してるとは思えないし、まあ、その状態で多分、まあ、おそらく一生終えんのかなって考えると、まあ、ものすごい損してるというか、まあ、もったいない。と思ってるので、もう半年入ってよかったっていうのは思ってます。そうですね。
もう一個ごめんなさい、質問ありました。
はい、はい。
で、その、入ってよかったっていうところだったんですけど、
はい。
6ヶ月後の目標とか、6ヶ月以上先の目標とかってありますか？はい、そういうその CK で、土台を作った、今作ったわけじゃないですか。
はい。
で、別にも、ま、ある程度出てきたと。それを踏まえて、何に挑戦していくのか。このまま、セレブをやるのか。それとも、何か他のことをやるのか。とかっていうのがあれば、教えていただければと思うんですけど。
6ヶ月の。
まあ、僕の目標の立て方は基本そうじゃないですか。半年、最低でも半年先っていう。で、まあ、もっと、先々の目標はあってもいいんですけど、具体的な目標は半年先にしましょうって言ってると思うんですけど。
はい。そうですね。今は、先のことってなると、まあ、6ヶ月後だとちょっと、うん、まだやっぱり、利益の話になっちゃうかなと思うんですけど、まあ、月利100万っていうのを、6ヶ月以内には、必ず成功させたいと思ってます。
うん。先々、なんか見えてるものとかあるんですか？
先は、
抽象的な話でもいいんですけど。
そう。なんか、僕の場合は、まあ、動物だったりとか、
うん、
まあ、地球環境だったりとかっていうのになんかこう、うん、なんていうんですかね、そういうよく、そういうのをよくしたいと思ってるので、うん、なんかそっちの、仕事って言ったらあれかもしれないですけど、そういう、まあ、企画をできたらなとは思ってます。このセドリデータ、
うん、
知識だったり、まあ、そのセドリスキルとかじゃないかもしれないですけど、まあ、それに稼いだお金だったりとかで、 よくし、そういうのをよくしていきたいなっていうのは思ってます。
わかりました。まあ、半年後に関してはまだ、セドリを、まあ、うまく流れに、より流れを強化するというか、そういう方向に行って、はい、それ以降に関しては、そういった、まあ、動物であったりだとかっていうところの、まあ、ケアをしたりだとか、まあ、サポートだったりとか、助けたいっていうところの、まあ、事業なり、何か活動をしていく、していきたいって思っているところですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、そんな感じの対談音声でした。うん、皆さんも参考になったら嬉しいですね。うん。だまあ僕がちょっとその、本当に最後結構重要だなと思ってるんですけど、正直セドリだけで終わらないっていう部分が、明確に本人の中にあると。そこは、何ですか、今後こうやってこうやってこうやってこうやって事業化していくんだっていうのはなくてもいいんですけど、そこがもう見えてるってだけでもなんか、結構でかいかなと思っているんですね、個人的には。うん。
そうですね。
なんで他の人ももし、その、何ですかね、諦めないでほしいなというか、好きを仕事にとか、趣味を仕事に、やりたいことを仕事にっていうのはできると思うので、皆さんの成功事例を参考に、そして励みにしていただいて、向かっていっていただければ嬉しいかなと思います。ということで、以上。で、対談の音声を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。